全地よ、神に向かって喜びの叫びをあげよ。皆の栄光を褒め歌え、栄光に賛美を添えよ。神に向かって歌え、御業はいかに恐るべきものでしょう。御力は強く、敵はあなたに伏します。全地はあなたに向かってひれ伏し、あなたを褒め歌い、皆を褒め歌いますと。賛美歌156番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はどうぞお立ちください。賛美歌156番。実会を共に唱和します。実会は前の椅子のポケットにあります。どうぞそれをご覧ください。実会、我は汝の神主、汝をエジプトの地、この触れたる家より導き出せし者なり。汝我が顔の前に我のほか何者も神とすべからず、何時己のために何の偶像も刻むべからず、何時の神主の名を左に口にあぐべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。何時の父母を敬い、何時殺すなかれ、何時会員するなかれ、 何時盗むなかれ、何時その隣に対して偽りの証を立てるなかれ、何時その隣の家を貪るなかれ。どうぞご着席ください。お祈りをいたします。全能の主なる御神、あなたはご自身の栄光を表すために私たちを作り、私たちの神となってくださいました。それなのに私たちはあなたの御心を思わず、あなたに背き、私なしに生きることができるかのように思い余り、あなたの栄光を汚しています。そのことを深く悔いるものです。私たちがどのような尊い賜物を持っていても、山を移すほどの信仰があっても、自分の罪を償うことはできません。あらゆる神秘とあらゆる知識とに通じていても、自分の罪を償うことは不可能です。全財産を貧しい人のために使い果たしても、自分の罪を償うためには何の力もありません。どんな誠実に奉仕活動に尽くしても、自分の罪を償うことにはなりません。人知れず励む良き技も、たとえ自分の命を投げ出したとしても、自分の罪を償うことには何の役にも立ちません。そこには醜い自己義人と自己満足の悲しい罪があるのみです。主よ、私たち罪人を憐れんでください。ただ主イエスキリストの十字架と贖いによる以外に、この罪が許される道はありません。ひたすらに主イエスキリストの十字架により頼みます。主よ、今私たちはあなたによって御言葉を受けようとしています。どうか私たちの霊と霊の目と耳とを開いてください。御言葉が私たちの高慢を打ち砕き、御前に謙虚なものとならせてください。聖霊なる神ご自身が御言葉とともに私たちのうちに宿り、一周の旅路を導いてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌200番をもって主を賛美いたします。お差し替えのない方はどうぞお立ちください。賛美歌200番。 ください。聖書をお読みいたします。聖書は旧約聖書エゼキエル書34章11節から16節、旧約聖書の1352ページ、旧約聖書1352ページ、エゼキエル書34章11節から16節。まことに主なる神はこう言われる。見よ、私は自ら自分の群れを探し出し、彼らの世話をする。牧者が自分の羊がちりぢりになっているときに、その群れを探すように、私は自分の羊を探す。私は雲と密雲の火に散らされた群れをすべての場所から救い出す。私は彼らを諸国の民の中から連れ出し、諸国から集めて彼らの土地に導く。私はイスラエルの山々、谷間、また居住地で彼らを養う。私は良い牧草地で彼らを養う。イスラエルの高い山々は彼らの牧場となる。彼らはイスラエルの山々で行こうよ。良い牧場と肥沃な牧草地で養われる。私が私の群れを養い、行こわせると主なる神は言われる。私は失われたものを尋ね求め、追われたものを連れ戻し、傷ついたものを包み、弱ったものを強くする。しかし肥えたものと強いものを滅ぼす。私は公平をもって彼らを養う。続きまして、新約聖書ルカによる福音書15章1節から7節をお読みいたします。新約聖書138ページ、新約聖書138ページ。朝鮮人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとファリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出した。そこでイエスは次の例えを話された。あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。そして見つけたなら喜んでその羊を担いで家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。それでは、日本キリスト教団信仰告白によって私たちの教会の信仰を告白いたします。信仰告白の言葉は前の座席のプレートにあります。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白する。旧新約聖書は神の霊感によってなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によって神につき、救いにつきて全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範である。主イエスキリストによりて啓示せられ、聖書において証しせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえ。 神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ主の再び来たりたもを待ち望む、我らは各信じ両世の聖徒と共に使徒信条を告白す、我は天地の作り主全能の父なる神を信じ、我はその一人の我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまわり、かしこより来たりて、生ける者と死でる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず、アーメン。今日のルカによる福音書15章に記されている主イエス・キリストの例えはとても有名な例えであります。本や紙芝居でもよく扱われ、教会学校でも迷子の子羊という題で話をすることがよくあります。この金沢元町教会の受付のところにもこの迷子の子羊を見つけ出して腕に抱きかかえている羊飼いの絵がかかっております。ご覧になった方も多いのではないかと思います。それ以外にもこの迷子の羊を探しに出かけていく羊飼い、その迷子の羊を見つけ出して帰ってくる羊飼い、そういう題の絵が非常に多くあります。聖書を読んだことのある人もこのイエス・キリストの例えを一度は聞いたことがあるという方も多いのではないかと思います。それほどにこの主イエスの例えは多くの人々に親しまれているということが言えるかと思います。親しまれている理由はこの例えが非常に分かりやすいということもあるでしょうけれども、ここに出てくる迷子の子羊を自分自身に重ねて呼んでいるということに一番の理由があるのではないでしょうか。私たちも自分の人生を歩んでいる中でいろいろ迷うことがあります。どうしてよいかわからなく、そしてあたかも闇路をさまよっているかのような思い、そういう絶望に襲われるということもあります。でそのような時に私たちは自分を探しておられる方がいる、自分を見つけ出してくださる方がいる、そういう方をイエス・キリストに見る、イエス・キリストの例えはまさにそういう私たちに語りかけている例えであると言ったようなのではないかと思います。ですからこの例えは分かりやすいというだけではなくて、時代を超えて多くの人々に慰め、また希望を与えてきたということが言えるのではないかと思います。この迷子の子羊という例えが語られたのは、主イエス・キリストが弟子たちと一緒にエルサレムの町へ旅をしている出来事でありました。でその中で多くの人たちが集まってきておりました。今日のところにははっきりと出てこないんですけれども、少し前のところに主イエスと弟子たちが旅をしているところへ 多くの人々が集まったという言葉もあります。時は杉越の祭りが近づいておりましたので、いろんなところから杉越の祭りを祝おうとしてエルサレムに向かっている人々がおりました。ガリラヤからエルサレムに向かう人たちも決してイエス・キリストと弟子たちだけではなく、その他のところからも随分たくさんの人たちが旅をし、そしてイエス・キリストと弟子たちに合流したのではないかと思われます。で、そういう旅の途中で罪人あるいは徴税人と言われる人たちもそこに集まってきたのであろうと思います。で、主イエスはその中で例え話を話すきっかけになりましたのが、そこにおそらくやはりエルサレムに向かう人々の中に律法学者やファリサイ派の人々がいたことによるのであろうと思います。律法学者やファリサイ派と呼ばれる人たちは律法に非常に厳しくそれを遵守しようとする、そういう人々でありました。で、それに対してイエス・キリストに先に近づいていた徴税人や罪人と呼ばれる人たちは、そういう律法学者やファリサイ派の人々に嫌われておりました。徴税人というのは税金を集めることを仕事にしておりましたけれども、ただ税金を集めるというだけではなくて外国人のために税金を集める、ガリラヤ地方には領主がおり、その領主は外国人でありました。その外国の領主のために税金を集めるということに対してユダヤ人たちからは裏切り者という目で見られていたということがあります。その他にもローマ帝国に納めなければならない税金もありました。で、そういうことから徴税人というのは非常に嫌われていたと言われております。また中には決められた金額よりも多く集めて、そして私腹を肥やしている徴税人もいたようであります。今日のルカによる福音書より少し後のところに徴税人ザーカイという出来事があります。エリコの町においてそこで徴税人の仕事をしていたザーカイという人がイエス・キリストの一行がこのエリコを通るという話を聞いて火に登った。で、そこを通りかかったイエス・キリストがザーカイに向かって、ザーカイを降りてきなさい、私は今日あなたのところに泊まることにしている、まあ、そういうふうに言ったと言われております。で、その時に他の人々はイエス・キリストがその徴税人ザーカイの家に入るということで憤慨しておりましたけれども、徴税人ザーカイはイエス・キリストが自分のところに入ってくださるということを聞いて、主よ、私がもし不正な取り立てをしていたならば何倍にもして返します、まあ、そういうふうに答えております。まあ、ザーカイ自身は非常に真面目なそういう徴税人であったのかもしれません。私はそんなことはしていませんけれども、もしそういうことが仮にあったとしてもそれは必ず返します、しかも何倍にもして返しますというふうに答えております。ザーカイは非常に真面目な徴税人であったかもしれませんけれども、しかし他には私腹を肥やす徴税人もいたということがそのザーカイの言葉によって知ることができるわけであります。ですから全ての徴税人は不正なことをしているわけではありませんけれども、しかし徴税人というその仕事自体、外国人のために働いている、自分たちユダヤ人を裏切っている、自分たちからお金を取っている、神の民である誇りは一体どこへ行ったのか、まあ、そういう批判が徴税人に集まっていたのではないかと思います。この徴税人と同じく登場している罪人というのは、いわゆる社会的な犯罪者ということではありません。この聖書に出てくる罪人は、多くの場合宗教的な意味での罪人ということであります。神様の戒めをきちんと守ることのできない人々を指して、しばしばこういう言い方がされました。 神の戒めを守ることができないということにはいろいろな理由があったと思います。やむを得ずこの戒めを守ることができない、あるいは立場上こういうことができない、まあ、そういうこともあったかもしれません。人それぞれいろんな理由があって厳格に律法を守るということはできない。しかし律法学者やファリサイ派の人々は自分たちは一生懸命厳格にこの律法を守っている、そういう自分たちに比べて彼らは一体何だという思いで見ていたのではないかと思います。自分が正しいと思えば思うほど相手の欠点あるいは失敗というものはいよいよ目についてきます。そこで多くの人々を罪人と見なすということも起こっていたようであります。今日登場します徴税人や罪人と言われる人たちは決して多くの人々に迷惑をかけているということではありませんけれども、しかし律法に厳格な人々からするとあれは神に背いている、神に敵対している、我々同胞を裏切っている、まあそういうふうに見ていたという現実があったようであります。でそういう人々がイエス・キリストのところに近づいてきた。でその時に律法学者やファリサイ派の人々はシエスは彼らを招いて一緒に食事をしているというふうに文句を言い始めます。この時食事をしているというふうには聖書にはありません。おそらく実際には食事はしていなかったのでしょう。しかし律法学者やファリサイ派からすると彼らが近づく、彼らと交際を持つということ自体が汚れを身に受けることになるということから、結局は食事をしているのと同じだという、まあ、そういう感覚だったのではないかと思います。シエス・キリストが裁判を受けたということは福音書の後ろの方に出てきます。でその様子を伝える中で祭司長や律法学者たちがピラトのところに出かけていくという話がありました。でしかし中には入らずに家の外で話をしたということが記されています。で彼らの家の中に入ることは身を汚すことになる、杉越の祭りの最中であるから今身を汚すと杉越の祭りを祝えないということから彼らの家には入らなかったという記述があります。それほどにユダヤ人たち、特に律法学者やファリサイ派と呼ばれる人たちは異邦人に触れることによって、異邦人と交際することによって身が汚れるという思いを持っておりました。ですから主イエスキリストのそばに寄ってきた徴税人や罪人たち、それを温かく迎える主イエスキリストの様子というものが、あのイエスという男は自分で自分の身を汚しているというふうに映ったのかもしれません。そこで彼らと一緒に食事をしているという少し極端な言い方ですけども、そういう言い方で不満をあらわにしたのではないかと思われます。私たちがこういう話を聞きますときに、ユダヤ人の律法に対する厳格に守ろうとするその考え、全く理解できないわけではありませんけれども、しかし少し極端すぎるのではないかというふうに考えることがあります。しかしユダヤ人にとりましては、律法を守らなかったからかつてバビロン捕囚という大きな悲劇が起こったという経験を持っております。ですからバビロン捕囚が終わって故郷に帰ってきた時に、もう二度とこの律法を破ることはしないと固く決意したということは容易に想像できるのではないかと思います。その中でも特に律法に厳格であろうとしたのはファリサイ派と呼ばれる人たち、その中でも律法を研究している律法学者という人々が特にそのことに熱心でありました。少し話は違いますけれども、私たちがよく知っております使徒パウロ、ローマの信徒への手紙やコリントの信徒への手紙など新約聖書の中で一番多く書物を書いている人であります。もちろん初めから新約聖書を作るつもりで書いていたわけではありません。しかしいろいろな教会からこういうことが起こったらどうしたらよいかと尋ねられて、そしてそれに答えて出した手紙が 今新約聖書の中に多く収められているわけであります。でその中でパウロは自分の若い時のことを話しております。私は若い時からある律法学者に仕え、そして非常に厳格なファリサイ派としての訓練を受けた。律法については落ち度がない、まあ、そういうふうに彼は自分自身を誇るほどでありました。もちろんこの手紙を書いた時には使徒パウロはすでにキリストを信じておりますので、律法の厳守そのものが実は不可能なことだということをよく分かっておりました。ローマの信徒への手紙の中では、むさぼるなという戒めがあるが、表面的にはむさぼるということはしなくても、心の中でむさぼりたいという思いが湧き起こってくるのはどうしようもない、もはやそれは罪を犯しているのと同じだと言って、自分がいかに罪深いかということを告白しております。神様の戒めを表面的に行うだけであるならば何とか守ることはできるかもしれない。しかし自分の心の中にあるむさぼりたい、その他のさまざまな戒めに対して破りたいと思うようなことがあったとしても、それはどうしようもないことであるはずです。しかしパウロはどうしようもないからと言ってごまかすようなことはしませんでした。きちんとこれは自分の罪だと自覚をして、律法を守るということによって自分はもはや神に救われる存在ではないと告白するわけであります。その上でそういう私でも救われ、それはなぜか、イエス・キリストが私のための罪の贖いをしてくださったからだと、そのように告白をしているわけであります。心の中の問題ということはとても難しい事柄であります。少し話が外れますけれども、先日かつて白衣教会におられた佐伯常道先生のお宅を訪ねることがありました。もう10年以上も会っておりませんでしたので、まあ、なんとか機会を設けて訪ねたいと思っておりまして、この間、元町教会から休暇をいただきまして、ようやく佐伯先生のお宅を訪ねることができました。まあ、佐伯先生と私は若い時にはよく一緒にお酒を飲んだものであります。まあ、しかし今はもうお互いに体を壊してお酒が飲めません。で、そういう話をしながら、あ、昔のように酒飲みたいねと話をするわけですけども、もちろんそんなことはできません。で、そういう中で佐伯先生がふと言葉を漏らすわけです。もう2年以上もお酒飲んでないけれども、ついつい街を歩くとお酒の看板が目につく。で、私もふと金沢元町教会に来て酒は一滴も飲んでいないけれども、運転をすると地酒という看板がよく目につきますという話をしました。普段はお酒は飲みません。しかし心の隙をつくかのようにして、そういうお酒の看板が目に入ってきて、ああ飲みたいという思いが心の中に起こってくるということは、やっぱりこれは避けようがありません。心まで問題にすると、私たちの誰もが神様の目からは正しくはない罪人であるということになるわけであります。ですからそういう現実を考えますと、一体誰が救われるのだろうかということになるのであります。律法学者やファリサイ派の人々のように律法に厳格であろうとする、そのことはとても大切なことであります。しかしパウロが自分は厳格にそれを守ってきたけれども、心のことまでは解決できなかったと告白しているほどであります。ですから律法は表面的に行いを正しておけばよいというのではなくて、私たちの心の問題までそれが解決できなければ本当に律法を守ったことにはならないということをも示しているのではないかと思います。パウロはこのような私は果たして救われるのだろうかと言ったそのすぐ後で、しかしキリストが私のために罪の償いをしてくださった、贖いをしてくださった、ここにこそ私の救いがある、全ての人の救いがあるというふうに語っているわけであります。このことはとても大切なことであります。話を聖書に戻りしますけれども、主イエスキリストは迷った羊を探しに出かけていく羊飼いの話をしました。 言うまでもなく迷っている羊は私たち人間であります。探しに出かけていく羊飼いは神でありキリストであります。で、主イエスキリストはこの話をするときに非常に不思議な言い方をしました。ある人が100匹の羊を持っていたとする。そのうちの1匹がいなくなった。そうすると羊飼いは迷わないでいる99匹を野原に残したままいなくなった羊を探しに出かけたというふうに言い始めたのであります。羊と羊飼いというのは当時のユダヤ人にとりましてはとても身近な存在であります。どこにでも羊はおりますし、その羊を番をする羊飼いもよく目にしたことでしょう。ですから主イエスキリストがなさったそのいなくなった羊の例えというのは、それを聞いていたユダヤ人の心の中にあたかも絵が浮かぶかのようにしてその様子を想像することができたのではないかと思います。しかしここに不思議なことが語られました。迷わないでいる99匹を野原に残したままいなくなった羊を探しに出かけていくという言葉です。私たちはすぐ残された99匹は本当に迷わないでいるだろうか、そこに居続けるだろうか、野獣は襲ってこないのだろうか、いろんなことを考えます。語る主イエスも聞くユダヤ人たちも皆そのことはよく分かっております。しかし複雑にならないように非常に単純化してこの話をしている。迷った羊と迷わないでいる羊という両極端の羊を登場させて、迷っている羊を探しに出かけていく羊飼い、それが神様なのだということを言いたいわけであります。迷わないでいる羊がいるということを言いたいわけではありませんし、罪のない人間がいるということを言いたいわけでもありません。主イエスキリストがここで言いたいことは、迷っている羊を探しに出かけていく羊飼い、まさにそれが神様の御心なのだ。罪人だからといって神様は見捨てたり見放したりはしない。その罪人たちが立ち返るように常に働き続けている、そのことを言いたかったわけであります。私たちはこういう話を聞くと、先ほども言いましたけれども、自分自身に重ね合わせて聞きます。この私のために神様が探し続けてくださる、そして見つけ出してくださる。見つけ出したなら私たちを腕に抱き、そして帰ってくださる。私たちはそういう神様を求めている。だからこそこの迷える子羊の話というものが私たちの心に残り続けるのではないかと思います。今日の聖書の初めのところに、主イエスキリストが旅をしているところに朝鮮人や罪人たちが集まってきた、近づいてきたという言葉があります。そこから物語は始まっているわけであります。何気ない一言でありますけれども、このことはとても重要であります。朝鮮人や罪人たちは今目の前にいるのがイエス・キリストである、あの有名なキリストだ、キリストだというふうに考えていたかまではよく分かりませんけれども、ナザレのイエス、あの有名なイエスが今目の前にいる、そう思って彼らは近づいてきたに違いありません。ルカによる福音書がこの何気ない一言をここに書くということにはやはり大きな意味があったと思います。それは私たちの救い主は安心して近づける救い主なのだということであります。立法学者やファリサイ派の人々は決して悪い人間ではありません。しかし自分の正しさを振りかざして罪あると思われる人々を突き放していく。私たちが救い主として崇める神は決して私たちをそのように突き放す方ではない。神は正しい方に違いない。しかし神様はご自分の正しさを振りかざして罪深い私たちを突き放したり見放したりはしない。むしろ近づいていく私たちを温かく迎えてくださる。そしてイエス・キリストが語られた燃える子羊を見つけ出し、そしてそれを腕に抱き、そして帰っていく、あの羊飼いのように 私たちを温かく迎え、そして私たちを仲間として迎え、救いの対象として私たちにいつも働きかけてくださる。それが本当の救い主だ。彼らはそう感じたに違いありません。私たちも同じではないでしょうか。私たちが求める救い主、私が正しくなければ救ってくださらない救い主であれば、私たちの一体誰が救われるのでしょうか。私たちも人生の中でいろいろ失敗をします。罪を重ねます。それでもそういう私たちのために諦めずに探し出してくださる救い主、そして手を差し伸べてくださる救い主、私たちにとってこれ以上の救い主はありません。そういう救い主が今まさに全ての人々の罪の贖いのために十字架にかかろうとしてエルサレムに向かっているわけであります。救いを完成するためにエルサレムに向かう旅の途中で、旅人、罪人たちが近づいてきた時に温かく迎えて、私はあなたのために罪の贖いをする、安心して私に近づいてきなさい、そういう呼びかけがなされているわけであります。今ここで礼拝をしている私たちも安心してこの救い主に近づくことができます。その喜びを心に抱きつつ神に感謝を捧げていきたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの恵みと導きにより9月の最初の主日に私たちを教会に集め礼拝を捧げることを許しくださり、心から感謝いたします。あなたはいつも朝鮮人や罪人とみなされている人々を招き、そして温かく迎え入れてくださっています。その中に私たちもまたおります。私たちは自分の失敗や罪深さに恐れおののき、もはや自分を救うことのできる人は誰一人いないと絶望に陥ることがあります。そのような中で、あたかも闇の中に輝く一筋の光のように私たちを照らしてくださいます。私があなたの救い主だ、私があなたを必ず救うと言って手を差し伸べてくださっています。どうか私たちが感謝を持ってその手を握り返し、あなたの御手の中に入ることができますように私たちを守り導いてください。ここに集いました一人一人の上にあなたの祝福が豊かにある、あなたこそ誠の救い主であるということを確信をし、そして身を寄せることができますように導いてくださいますよう心からお願いいたします。どうか今日から始まります一週間の歩みが誠にあなたの御心にかなうものとなりますように、あなたの御心にかなう生活を送ることができますように、あなたが愛するすべての人々のために私たちもまたあなたと共に愛し、その一人一人のために祈り、また助けていくことができますように私たちに力を与えてください。今日から始まります一週間の歩みの中で、あなたが与えてくださる恵みの一つ一つを数え、日々感謝して歩むことができますように、病の中にありますものにどうぞ癒しの御手を伸べ、心も体も強くしてください。悩み苦しみにありますものにどうぞ力を与え、その困難を乗り越えることができますように導いてください。私たちもその一人一人のために祈り、そしてまた助けることができますように導いてください。どうか今日至るところで礼拝を捧げている諸教会をあなたが祝福のうちに導き、それぞれの場所においてあなたの福音が力強く述べ伝えられますよう心からお願いいたします。感謝と願い、主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。ただいまより生産式を行います。 主イエスキリストは十字架にかけられる前の夜、聖餐をお定めになりました。私たちは今、主の贖いの死を記念し、その恵みに預かろうとしています。主は十字架にかかり、その死と苦しみとをもって私たちを罪から贖ってくださいました。そして聖書に従って3日目によみがえり、天に昇られ、永遠の命を与えることを約束してくださいました。洗礼によって主と共に死に、主と共によみがえらされた私たちは、この恵みの食卓に招かれています。ここに備えられたパンと杯とに信仰によって預かり、キリストと一体となるのです。父と子と聖霊の名によって洗礼を受けた方は、どこの教会員であっても共に聖餐に預かっていただきたいと思います。なお聖餐はキリストを主と告白する信仰を持って預かるべきものですから、皆さんの中で小児洗礼のみでまだ信仰告白式を終わっていない方、売産停止の会期を受けている方、そしてまだ洗礼を受けていない方は、これに預かることができません。教会はすべての人々が悔い改めて洗礼を受け、共に聖餐に預かることができるよう祈っています。聖典の言葉、私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げて、それを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに、主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は、主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上で、そのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は、自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。お祈りをいたします。憐れみ深い父なる神よ、今私たちに十字架の死を遂げられた御子イエス・キリストを覚えさせてください。私たちがあなたに背くことしかできなかったとき、まず主イエス・キリストが私たちを愛してくださり、肉を裂き血を流して私たちを罪からあがなってくださいました。そしてあなたは御子を死者の中からよみがえらせ、私たちのために永遠の命に至る道を開いてくださいました。本来私たちはこの恵みに預かるのに全くふさわしくありません。ただ主イエス・キリストの憐れみによってこれに預かるばかりです。どうか聖霊がこの場に臨み、私たちに信仰を与え、このパンをキリストの体として食し、この杯をキリストの血として飲むことを得させてください。聖霊によって心を高く上げ、御子と一つとなり、主の命に預かることができますように。そしてこの食卓が終わりの日の祝宴に連なっていることを確信させてください。また私たちを主にあって真実な愛に結ばれた群れとして作り変えてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。これからパンと杯を配りますけれども、まだ洗礼を受けていらっしゃらない、いらっしゃらない方はしばらくそのままお待ちいただきたいと思います。
ちょっとパンを取ります。どうかな、
取りなさい。これは私の体である。これは多くの人のために流される私の血、契約の血である。
感謝の祈祷いたします。主イエス、キリストの父なる御神様、計り知ることのできない恵みによって、あなたは今私たちをあなたの聖餐の食卓に招いてくださいました。私たちはあなたに背き逆らっている罪人です。その私たちのためにあなたはただ恵みによって一人のイエス・キリストを使わし、十字架の死と復活によって罪の許しと新しい命を与えてくださいました。そしてその救いの印である聖餐の食卓に招き、主イエス・キリストの体と血とに預からせてくださいました。心から感謝いたします。どうか私たちが主イエス・キリストと一つとされたものとして、常に主と共に歩み、主の栄光を表し、主の死を告げ知らせていくことができますように導いてください。御子イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。それでは賛美歌81番を一緒に賛美いたします。ご起立できる方はご起立ください。賛美歌81番。
献金と献身の祈りをお捧げいたします。当番の方はよろしくお願いいたします。
きなる神様、猛暑の中で疲れ切る私どもですが、今日はエゼキエル書の御言葉、私は失われたものを探し求め、知らされたものを連れ戻し、傷ついたものを包み、病あるものを力づける、この御言葉に励まされて礼拝に参りました。そして礼拝では松原先生が繰り返し、私どもは神に背いているものなのに、私たちのために血を流され、あがなってくださったイエス様の尊い生き方を繰り返し語ってくださいました。そのキリストの苦しみをすっかり忘れたまま過ごすことの多い私どもです。主よ、どうぞ罪深い私どもを憐れに導いてくださいますようにお願いいたします。太陽の下で働き疲れ切る人が多い夏です。雨も少なく枯れていく野菜であり、食を担う農業や家や道路の工事に力尽きる人々がいます。また大雨のため災害が人々を苦しめます。自然を大切にできない私どもの世界が罪深いのでしょうか。どうか温暖化を食い止めるように、私どもに悔い改めの心をお導きください。礼拝には体調を崩し、またさまざまな事情で来られない方々があります。どうか御言葉に支えられて健康を回復させてくださいますようにお願いいたします。旧約聖書の中では、あなた方の願いを主に叫び求めなさいと繰り返し書かれております。主よ、どうぞ私どもが、世界の私ども生きているものが健全に生きられますように、憐れみをお与えください。今日献金できましたことを感謝いたします。この貧しい祈りを皆様の心の中のお祈りとともに、あなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
アーメン。教会の鳥なしの祈りを祈ります。詩式者の祈る鳥なしの祈りの言葉の最後に、これらの祈りを主イエスキリストも教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げします。主の祈りと申しますので、その合図とともに声を合わせて主の祈りを皆で祈ります。主の祈りの言葉は座席の前のプレートに記してあります。それではお祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神、あなたは全能の御腕をもってすべてのものをご支配くださいます。しかし主よ、世界はなおあなたの前にひれ伏すことを知らず、己が腹を神とし、自らの力をもってこの世の王であろうとしています。強き者がその力をもって弱き者を支配し、虐げ、生きる希望と力とを奪っています。戦いがあります。飢えがあります。貧困があります。主を憐れんでください。あなたの正義と愛を示してください。あなたがただ一人の誠の王、誠の主であることを示してください。すべてのものの唇が あなたの皆を褒めたたえることができますように。御心が天になるごとく地にもなさせたまえ。至るところで戦いが続いています。主を憐れんでください。平和を与えてください。自然災害により被災した方々を主を憐れんでください。生きる力と勇気を与えてください。世界の教会、日本に建てられているあなたの教会が福音に固く立ち、世の光、地の塩として御言葉を述べ伝え、御言葉に生き切ることができますように。日本キリスト教団に属する教会を覚えます。無国の教会を支えてください。御言葉の奉仕者が与えられますように。新しい牧者を迎えた教会が御言葉によって養われ、導かれ、御国への歩みを確かなものとすることができますように。新しく任地に使わされた牧者を聖霊をもって守り支えてください。献身者が与えられますように。私たちの群れに集う者たちを覚えます。辞める者がおります。見取っている者がおります。年老いた者がおります。愛する者をあなたの身元に送った者がいます。あなたが一人一人を支えてください。新しい生活を始める者がいます。進学、就職、転居する者を良き出会いを与え、新しい環境の中で支えてくださいますよう。これらの祈りを主イエス・キリストの教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日常の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなる。アーメン。正英27番を賛美し、祝祷高僧をもって礼拝を終わります。高僧に入りましたらお座りください。正英27番をもって主を賛美します。ご差し支えのない方はどうぞお立ちください。正英27番。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、汝らすべての者と共に限りなくあらんことを。アーメン。